が代わりに、御言葉を取り継がせていただきます。ヨーロッパチームが昨日ですね、無事に帰国しました。日本から7名、そしてチェコから3名の、サリーさんのご家族が行かれまして、10名でしたけれども、昨日7名の方が無事に帰られました。関西からは、柴橋牧師が使わされていきました。で、今回ヨーロッパチームにおいてたくさん の関わりが開かれ、とても祝福されたチームとなりました。アフリカのトーゴというところの関わりが開かれたんですね。で、トーゴっていうのは私は初めて聞く名前でして知らなかったんですけれども、地図で調べましたら、アフリカの、今私たちが個人の土地を持っているガーナの東隣の小さな国ですね、南北に細長い小さな国ですね、そこの関わりが開かれました。ですから個人の土地もあるので、これからまたこの統合が開かれたということはどんなふうに開かれていくのかなと、お隣のガーナでも前から個人の土地がありますし、期待していきたいと思います。またブルガリアとか、あとスウェーデン、スウェーデンはワードオブライフの教会があるところですけれども、スウェーデンなどの関わりも開かれて、このさらにヨーロッパの働きは全体へと進んでいきますので、お祈り、ください。それから、スプレンダーのクリスマスコンサートが、ここにチラシができてますが、このようにして12月7日土曜日、ちょっと遠いんですが、ユトリート東大阪というところでスプレンダーのクリスマスコンサートがあります。まだまだ先のことと思ってましたけれども、もうあと20日ぐらいでコンサートとなりますね。多くの方をお誘いの上、少し遠いですけれどもね、いらしていただきたいと思います。そして先週ですね、その会場の近くで、路上ライブで一人の男性の方が救われました。主に感謝を捧げましょう。で、その男性の方はコンサートにも友達を来て連れてきてくださるとおっしゃってるそうです。ぜひコンサートのためにもお祈りしていただきたいと思います。それから今月からですね、尼崎とそれから吹田市で月1回の集会が開かれることになりましたので、御心がなりますようにお祈りください。で、今週の土曜日ですね、23日祝日になりますけれども、土曜日は総会と、感謝会ですね。で、総会ではそれぞれの部門の担当の方、会計報告とか活動報告がありますので、資料の作成をお願いいたします。また感謝会においてはいつものように皆さんおいしいものを持ち寄っておいしくいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、またその後夕方からですね、このクリスマスコンサートのチラシの配布のために東大阪に行かれるということで、この会場の近くでチラシ配布をされると思いますので、お持ちのある方は行っていただきたいと思います。それでは御言葉に入っていきますけれども、今日は司会者の方に読んでいただきましたヤコブ書の4章の1節から5節ですね。ここから今日は連続公開の9回目になりますね。連続公開の9回目になります。今日はそれで神を選ぶか世を選ぶかということで、お話しさせていただきます。神を選ぶか、また世を選ぶか、今日はこのことについてお話しさせていただきます。で、前回ですね、2つの知恵ということを私たちは学びました。この神の知恵とこの世の知恵ということを学びましたけれども、この世の知恵というのは、この妬みとか敵対心を起こさせるものであって、そして肉に属し、地に属し、またこの悪霊に属するものであるということを学びましたね。しかし、この神の知恵というのは、 私たちを真の平和へと導くということを学びました。そしてヤコブは人間の理想とするということ、人間の理想とする姿っていうのは平和であるということを述べているんですね。ですけれども、この現実を私たちが見るときに、しかしそうであろうかと思いますと、この人間の現実の姿は、この私たちの知っている通りに、この争いなんですね。実際には争いなんです。ある学者は、人間のこの歴史の中で、この争いのなかった時代っていうのは、非常に短いっていうことで、この争いの時代の方がはるかに長いんだということを言ってるんですね。で、この争いっていうのは国家間のものだけではなくって、この家庭とか、個人の人間関係とか、いろいろなところでその争いっていうのは生じます。このところからも私たちは、このアダムの子孫として罪の根を持って生まれたということを、このことからも思いますよね。で、ここでヤコブは、この何が原因でその争いが起こっているかということを言っているんですね。で、この争いというのはクリスチャンは特別かというとそうではなくって、このキリスト者同士の間においてもそれは例外ではないということなんですね。で、第一節でこのヤコブが言っていることは、何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょうと言っているんですね。で、その後に、あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか、このように言っています。と、原因は欲望であるということを言っているんですね。で、欲望っていう言葉は新約聖書には3回ほど出てくるんですが、ルカの8章の14節、ここでは快楽という言葉を持って出てきますね。それからテトスの3章の3節、ここも快楽という言葉でこの欲望が出てきます。それから第一ペテロの2章の11節には、ここは肉の欲という言葉を持ってこの出てくるんですね。で、このあなた方の体の中に戦う欲望が原因ではありませんかって言ってるんですね。ですから、この人間というのは絶えず自己のこの中の人格の中にこう巣を食っている、この戦う欲望ですね、欲望、この敵の攻撃にさらされているわけなんですね。私たちはいつもこの巣を食っているこの敵の攻撃にさらされています。で、それはこの体のある部分だけというのではなくて、活動範囲、あらゆる部分を活動範囲に置いているんですね。で、私たちっていうのはいつもその強力なこのその勢力下ですね、その欲望という勢力下の下にあって、で、それがこの本性に向かう方向っていうのはこの快楽なんですね。私たちのこの本性に向かう、本性が向かう方向っていうのは快楽です。で、ここで、ヤコブは、この神の御心を求めること、また自己の欲望を満たすことかっていうこと、あなた方の関心はどっちですかっていうことを言ってるんですね。で、私たちがこの世でこういる限り、この欲望というこの快楽の影響下から逃れることはできないんですけれども、私たちが唯一この逃れることのできる、それは神の恵みの力によって私たちはこの欲望というこれから逃れることができるんですね。自由になることができるんですね。ですから、神の御心を熱心に求めることをヤコブは私たちに言っているんですけれども、もし私たちがこのそのことをしないでいるなら無防備となってしまいますよね。そうすると多くの影響を受けるし、またこの死の御心から遠ざけられてしまう、そして妬み争いの渦の中に巻き込まれてしまうということになります。で、4章の、2節ですね。2節に、あなた方は欲しがっても、作品でありませんが、2節ですね。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。ということを言ってるんですね。 で、欲しがっても自分のものにならないと人殺しをする。また羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするということがここに書かれています。よくこの頃ストーカー事件というのがあるんですけどね、本当にそうだなと思うんですね。で、この人の怒りっていうのはこの自分中心、そこから出てくるんですね。自分の思い通りにいかないとここで怒りが出てくる、戦いが起こる。ですから自分中心から来ています。で、人類最初のこの殺人事件というのが創世記の4章にアベルとカインのところが書かれていますけれども、このカインは土を耕すものであり、アベルはこの羊を飼うものでした。そして神様のもとに捧げ物を持っていくんですけれども、カインも捧げ物を持っていくんですけれども、アベルはこの最良のものを自分自身で持っていくんですね。で、その捧げ物を神様はとても喜んで受け取ってくださるんですけれども、このカインの捧げ物はこの受け入れられなかった。そのことによってこのカインはこの怒りを燃やすんですね。で、原因っていうのはこのカインに心から捧げなかったというカインにあるんですけれども、このそれにもかかわらずカインは正しく行ったアベルを殺してしまった。そういうこの身勝手な行動をするんですね。そのことが創世記の4章に書かれているんですけれども、これは創世記4章だけのことではなくって、現在に至るまでこの神をないがしろにした人間たちの歴史がたどってきた道というのがこういうことなんですね。自分中心ですね。で、皆様ご存知と思うんですけど、よくストーカーのこの事件というのは聞きますけれども、最近でも高校生で留学先から帰ってきた女子高生、女優を目指していても少しなんかそういう働きをしておられたようですけども、その方が殺された、本当に悲惨な事件がありましたけれども、それも相手のその男性が自分のものにならないということで最終的に殺してしまったという、そんな事件がありました。その前にもそのような同じような事件がありましたけれども、本当にここに書いてあるように、欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。本当にそうなんですよね。で、羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。で、ここで最後に、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからですって、こう願わないからですって書いてあるんですね。で、この願わないっていうことは、これは祈らないからですっていうことなんです。それで以前にちょっと話が戻るんですけれども、森牧師がこういう話を聞いたそうなんですね。あるクリスチャンの男性が自分の奥様のことで自分の教会の牧師さんに相談したらしいです。その時にこの男性は食事をちゃんと作ってくれないとか、自分の言うことを聞いてくれないとか、なんか奥さんの欠点ばっかり言って文句を言ったそうですね。そしてどうにかならないものだろうかということで、その教会の牧師さんに相談したらしいですけれども、その牧師さんが言った言葉は、あなたと5分一緒にいてくれる女の人がいるだけでも幸せと思いなさいと、こういうふうに言われたっていうんですね。だから男性自身もいっぱいこの欠点があるにもかかわらず、そうやって不平不満を言ってるわけですよね。だから伴侶が与えられていること自体が神の恵みに他ならないんだっていうことを、この牧師さんは言われたかったんだと思うんですけれども、本当にこの自分のことに気づかずに私たちは不平不満を言うものです。聖書にはこの人の目の塵が見えるのに自分の目の針が見えないっていうことも言っていますから、それは特別な人ではなくて、本当に私たちはそういうもんだなと思うんですね。私もこのメッセージの用意をしてて、たくさん語りかけを受けました。本当にそうだなと思います。いつもこう自分を中心に置くっていうところがありますよね。で、この不平不満を言うっていうことは、この自分を中心に置いているということとともに、この自分が正しいっていうところに立ってるんですよね。ですからこのその人よりも高いところに自分を置いている、高慢になっているっていうところなんですね。で、この今日は1節から5節まで、その後に、 神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるということですね。で、そのことが書いてあります。本当にこのへりくだるということが大切ですけど、このことは次回また牧師がお話ししてくださると思います。で、この私たちが神を選ぶか世を選ぶかっていう、この神の御心を求めて信仰の歩みをするか、また欲望という罪に翻弄されながら歩むかということですね。この選択をヤコブは私たちに迫っています。もちろん神の御心を選ぶことを進めていますけれども、その選択をヤコブは言っていますね。それで、ここで あなた方が願わないからですって、これは祈らないからですということなんですが、祈りというのは本当に素晴らしい恵みです。皆さんも祈りを通してたくさんの恵みを受けたと思います。もう数えきれないと思いますけれども、祈りはこの不可能を可能にしますね。神の御手を動かします。ですから全知全能なる神様が働いてくださるので、不可能を可能にします。で、私たちは祈りを通して多くの祝福恵みを受けるんですけれども、もし私たちが祈らないなら、その本来受ける恵み祝福を失っているということになりますので、ぜひ、この祈っていただきたいと思います。で、最近のことですけれども、前回私がここでメッセージを取り継いでいただかせていただいた時にも言ったと思うんですけども、9月の30日からリフォームが始まってまして、まだ続いてるんですね。で、やっぱりその中でいろいろとこのトラブルが生じてきまして、で、ある時にそのシステムキッチンの据え付けのことで一つトラブルが生じたんですね。で、それは本当にその営業の建築会社の営業の方っていうのは良かれと思ってしていることなんです。で、キッチンが使えないということはうちはすごくこう不便なので、なるべく早く使うようにしてあげたいっていう、その本当に良かれと思う心から、予定より3日早く据え付けができますということを言われて、私たちも3日早く使えて嬉しいなと思って喜んだんですね。そしたら前々日に言うことが、なんでそういうことになったのかはよく分かりませんけれども、こう天井とかいろいろこう塗装しますよね。で、綺麗にしてからキッチンを据え付けるんですけれども、据え付けてから塗装するって言ったんですね。で、私たちもびっくりしまして、そしたらもう据え付けた中っていうのはもう塗装できないわけですよね、天井とかも。で、でもその営業の方は塗装屋さんにも伺ったら、クオリティには何の差もないっていうことで、で、じゃあ塗装してからはできないんですかって言ったら、塗装屋さんの日程は決まってるということで、それが逆になってしまったんですね。で、それは困るっていうことで、で、主人も天井を見上げるたびに、あそこは塗装してないんだよなっていつも思うっていうんですね。確かに外からは見れないかもしれないんですけど、でも後からしたらやっぱりこう、境目とかね、まあプロですから、クオリティに差がないっていうから綺麗にされるんだと思うんですけど、で、そこで私たちはもうそれは困るって言ったんですね。で、たかが3日間のことなんですけどね。で、じゃあ元に戻せるか、3日後の予定通りに戻せるかっていうと、もう一旦3日に早めたので、そこはもう職人さんの手配とか全部また次の仕事が入ってるって言うんですね。そしたら混んでるのですごく遅れるっていうことになったんです。でもその日は夜遅く、どうにも電話、その建築会社の方もどこにも電話ができないということで、その日は電話を切って、で、その翌日また実際にその営業の方が来られたんですね。でも私は進学校のも出る時間が迫ってましたし、本当に短い時間だったんですけれども、もう最終的にもうそれは困りますということで、もうこちらももうどのくらい遅れるか分かりませんけども、遅れてもいいですって、だから工程通りやってくださいということになったんですね。で、どのくらい遅れるのかなとは思ったんですけども、で、進学校に行くまで約30分弱ぐらいのこう車で走ってるんですけど、その時にやっぱりなるべく早くできるようにこう祈ってたんですよね。で、その時にこのヤコブ書のところから神の知恵ということを私たち学びましたので、で、今私たちはその営業の方もまた私たちも一生懸命こう人間の力でなんとかいい方法はないかと思ってやってますって。でも神様、あなたの知恵をその営業の方に与えてください、で、私たちにも与えてくださいっていうことを祈ってたんですね。そしたらふっとこう思い浮かんだのが、去年のイスラエルチームの62名の奇跡、 こうキャンセルが62名のキャンセルが出たということがパッとこう頭に浮かんで、あ、神様は奇跡を起こす方だからもうできるんだって、もうあの同じ日にできるかわからないけれども、そんなにすごく遅くならなくてできるんだっていう思いが来たんですね。でその時ふっと私が あこういう祈りを導かれるんだなと思ったんですけど、その時にその営業の方のために祈るっていう思いがすごく来たんですね。でその方もまだ若い方で、で一生懸命このこちらに不自由をかけないようにという善意からしてるんですけれども、かといってそういうふうになってしまったらもう職人さんが動かない限りどうしようもないし、またクリーンアップの方ももう一式全部トラックに積んで発送待ってるっていうんですね。でその方がもう逆立ちしようが何しようがどうしようもないんですよね。人が動いてくれないとどうしようもない。ですごくその方 もう悩んでおられるの分かるんですよね。だから体調が悪くなったりすることがないようにとか、またその方は営業で一日あちこち走り回っているので、なんかこうふっとこう思いをこうなんかいろいろ考え事をしていって交通事故を起こしたりしないようにとか、すごくその方のために祈らされたんですね。でそうしたらすごくこう私の中でも平安が来て、であきっとできるわって思ったんです。でその日に進学校が終わってもう6時半過ぎだったでしょうかね、家に帰ったら明日できるって電話が入ったっていうんですね。でどうしてそうなったのかと思うんですけど、かなりそれは無理が生じたようですけれども、結局早い時間に具体的には早い時間に塗装屋さんが来てこうバーッと天井とか塗って、2時間ぐらいしたら乾くとか言うんですけども、まあ、そこら辺よくわかんないですけどね、本当は1日とか置いた方がいいかもしれないんですけど、でそのクリーンアップの据え付けも朝からするんです。1日がかりでするんですけれども、それが11時過ぎぐらいからして、だから据え付けがすごくこう遅くなるから、クリーンアップの方はものすごく嫌なんですよ。多分ね、でもそこを無理を聞いてもらって、で1日のうちにできたんですね。でも最初はもう絶対無理って言ってたのが、神の知恵を与えてくださいっていうことで祈ってしたら、その日にできました。でかなり6時ちょっと回るまで据え付けになってましたけれども、据え付けも思ったより早い時間に全部できたということで、で遠くまで帰られるのでね、本当に大変だと思いましたけど、今度あるその東大阪、どちらから来られてるんですかって言ったら、東大阪から来られてます、うわー大変ですねって言ったんですけど、本当にこの祈りを通してそのようなこの不可能を可能にする神様の御手が動いたということを私も体験しました。ぜひ皆さんもこの一つ一つのことに対して祈っていただきたいと思います。で、その次の3節ですね。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。ですからここでこの御心でない祈りは聞かれませんよということを言っていますね。ですからこの祈る時もそれが本当にこの神の御心かどうかということを捉えて祈るということは大切だと思います。今回その営業の方が良かれと思ってしてくれたことが決してこの私たちにとっては良いことではなくって、そのまま順調に行ったら何の苦労もなく予定通りに行ったんですけども、一旦良かれと思ってしたことを通してもう本当に混乱して、また工事の方もとても大変だったと思うんですけど、そういうことがあります。ですからこの私たちが祈る時も本当にそれが御心であるかということを捉えて、そして祈り求めていっていただきたいと思います。でじゃあどのような祈りが聞かれるのでしょうかということになるんですけれども、ここに5つのポイントがあります。まずこの聞かれる祈りですね、その祈りというのは聞かれる祈りの一番ですね、正しいものの叫びですね。この正しいものっていうのはこの主に聞き従っているものですね、主との正しい関係にあるもの、その正しいものの叫び、この祈りを神様は聞いてくださるということですね。正しいものの祈りで、詩編の34編の15節を開きますとこのように書いてあります。ちょっと開いてみます。詩編の34編の15節ですね。この主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられるということが書いてありますね。正しいものの叫びの主の目は耳は傾けられる。 それから2番目に、心から求めるものの祈りですね。心から求めるものの祈りを聞いてくださるということです。でこれは同じく詩編の145編の18節ですね。ここに145-18ですね、ここにこのように書かれてます。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くにあられる、このように書かれています。心から求めるものですね。で3番目は罪を悔い改める者の祈りですね。3番目、これは罪を悔い改める者、その者の祈りが聞かれるということを言っています。でこれはルカの 18-9-10 ですね。そこにこのように書かれています。ルカの 18-9-10、 自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。9-14、ちょっと長いですね。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人、もう一人は自然人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように有する者、不正な者、会員する者ではなく、ことにこの自然人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが自然人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。このように書かれています。悔い改める者の祈りを神様は聞いてくださるということですね。それから4番目に、今度は熱心に祈り続ける、熱心に祈り続ける者の祈りを神様は聞いてくださるということです。熱心に祈り続ける。でこれはマタイの7章の7節、皆さんがよくご存知のあそこに書いてありますよね。マタイの7章の7節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます、って書いてありますね。そして5番目に、主の御心にかなう祈りですね。5番目、見えますでしょうか。5番、こっち書きますね、下になりますので、主の御心にかなう祈りです。主の御心にかなう祈り、この5つのポイントがあります。でこれはよく開かれるところで、第一ヨハネですね。第一ヨハネの5章の14-15節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です、ということで、これが5つのポイントとなります。ぜひ御心がなるように、御心を求めつつ祈っていただきたいと思います。そして、さらにこの先ほどのヤコブ書に戻りますけれども、ヤコブ書の 4節ですね。抵抗のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのですって。この抵抗のない人たち、これはこの会員を犯すという意味なんですが、この狭い意味の会員ではなくて、旧約の預言者はイスラエルが神に背くことをしばしばこの会員という言葉を使ってますし、またイエス・キリストもこの不忠実とか不信仰、これらをこの会員の時代というふうに言っています。でまた初代教会っていうのは、初代教会を主キリストの花嫁に例えてこの言っておりますので、おとたるべき主を受け入れないで世を愛するということ、このことを会員ということで、ここで会員という言葉が使われていますね。で、ヤコブは神を愛するか世を愛するか、この二者択一なんだということを言ってるんですね。で、聖書も私たちは同時にこの二人の主人に仕えることはできないということを言っています。ですから私たちはどちらかしか選ぶことができないんですね。で、世を愛する、世の友とこの呼ばれる人っていうのは、この自分を神の敵としているんですね。神がこの私たちの敵になろうとしているのではなくて、自分がもう神の敵の位置に置いてしまうということですね。ですからもう神は絶対な方ですね。もう動かれない。私たちがこの神が私たちに敵になってきたりするので、私たちがこの神の敵のところに私たちが行ってしまうということ、自分を置いてしまうということですね。ですからいつも神の御心を選び取っていただきたいと思います。そしてこの5節なんですが、今度はそれとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですかということで、ここで妬むということがここ出てきますね。で、この説っていうのは古来様々な解釈を生んできた説なんですけれども、その理由というのがこの5節の下の注釈を見てみますと、ここ5節ではこのように書いてありますね。神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるって書いてあるんですけども、注釈を見ますと、神が私たちのうちに住まわせた聖霊は妬むほどに私たちを慕い求めておられる。御霊は聖霊というのか、御霊は私たちを妬むほどに求めておられるということを言っています。ですからここで神か御霊かということになってくるんですね。で、神がってなっているところと、また御霊がということになってきますので、ここでいろいろこういろんな解釈が生じてくるんですが、この主題が神かまた御霊かということなんですね。で、さまざまなこの学者っていうのは主樹の説を立ててきましたけれども、この御霊に置くと先ほどの別訳の意味になるし、神に置くとこの5節の4節の、4章の5節、これと同じになるんですね。で、この妬みっていうことは、この一見なんかこう嫌な、あまりいい意味ではないんですけれども、私たちがこう妬みって聞いたときはなるんですけれども、この妬みですね、それはこの堕落した人間のこの忌まわしい、その妬みとはこの違って、この神の愛するご自分のものを慕う神の当然の思いであるということで、この妬みということも通常のこの妬みということで見ていくとなんか理解しにくいんですが、この自分のものを慕う神の当然の思いということで、聖書の中には、旧約聖書の中に、ちょっと時間が来ておりますので開きませんけれども、出エジプトの34の14とか、申命記の32の16とか、またゼカリアの8の2、ここで妬みっていう、表現ですね、この妬みの神であるということが、表現であるということが、この見ることができるんですけれども、この神は妬む神であり、それほどまでに神が慕い求めておられるのは、神がこの命の息として、 私たちに与えたこの御霊ですね、霊、それであって、その命の息を受けた私たち、この私たちである、私たちを神様はいかに愛してくださっているかということですね。で、そのように書かれています。ですから私たちはこの霊的な存在ですね。で、霊的な存在の私たちっていうのは、この肉の欲と快楽、そのにのみこの生きるっていうことはもうできないんですね。肉の欲快楽のみに生きるっていうことはできないんです。そして、私たちは、人間の本来のこの肉の欲とか快楽のみに生きるということは、世を愛し、友を愛し、この世を愛するということは、人間の本来のあり方ではないんですね。ですから、ヤコブはここで主張しているんですね。私たちはこの注意しなければならない。御霊を受けて救われたんだ。だから私たちは神の御心を第一にしていかなければならないんだということを、ヤコブはここで言ってるんです。で、ですから私たちはこの今一度この決心しなければいけないですね。で、今年度もこの主にあって喜びなさいということが語られました。いろんなことが起こってくるけれども、主にあって喜びなさいということが語られました。この御心を第一にするということを私たちは今一度この決心する必要がありますね。そしてまたこの神の前にへり下って、そして神の御声に聞き従っていく、またこのいつも言われているようにすべてのことを感謝していく、また神を賛美する、そして喜ぶ、これらを今一度私たちはこの決心し、そしてこの神の恵みの中を歩んでいっていただきたいと思います。そして私たちが決心し、そのように選んでいくように、これは自分の力ではできませんけれども、聖霊が私たちを導いてくださいますし、また選択できるように力を与えてくださいますので、神様に頼って、この自分の弱さを認めて神様に頼って、そしてこの従う力も選ぶ力も、一つ一つの選択においてもこの神様により頼み、力を受けて御心を全うしていっていただきたいと思います。さらにいろんなこの終わりに近づいてきましたから、厳しい状況の中にありますけれども、すべてに勝利された神様が私たちと共におられ、そして私たちが神様に求めるときに与えてくださいます。先ほどもこの祈りの5つのポイントをこの書きましたけれども、この祈りを聞いてくださいますので、ぜひ皆さん祈って力を受けて御心をの中を歩んでいっていただきたいと思います。それではこれでメッセージを終わらせていただきます。天の父なる神様、今日もあなたが御言葉を持って私たちを強めてくださいましたことを感謝いたします。この時を感謝し、イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの時を持っていきたいと思います。癒しは罪があってはこの聞かれないことがありますし、ごくわずかのこの病ですが、罪が原因で起こることもあります。また聖書では私たちすべて罪人と言っておりますので、私たちはどれかに当たりますので、今ここでこの悔い改めの時を持っていきたいと思います。共に祈りましょう。また神様は私たちがこの癒していただきたいというその願いを聞いてくださいますので、ご自分の癒しを願う方も、また他の方の癒しを願う方も、この癒しを願うその時を持ってまいりましょう。共に祈りましょう。天の父なる神様、今あなたがここにご臨在され、癒しの働きをなしてくださっていることをありがとうございます。お一人お一人があなたの前に今願い求めました。その願いをあなたが聞いてくださったことを神様感謝いたします。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、癒しを与え、解放を与えてくださいますようにお願いいたします。 イエスキリストの御名によって病の霊、病の力を縛る。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。あなたがお一人お一人に触れてくださったことを感謝いたします。お一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し、祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。
とこしえまでも豊かにありますように。アーメン。